今回は Apple Intelligence が iPhone に搭載されたということで、メモアプリ、ボイスメモでですね、いつも YouTube の台本とかスタンド FM の、ね、音声収録をしてるんですけれども、これを、ちょっと活用していければなということで試しにやってみようと思います。まず第一に、近況報告ですね、絶賛春休み中であることと、本当にね、辛いんですけど、ここ10日間ほどかな、隣のですね、お家、隣のお部屋がですね、内装工事を始めまして、なんと5月の、ね、下旬までずっとね、続くらしいんですけどね、すっごいね、騒音がして、で、多分これ収録してる間とかもね、もう横でブイーンブイーンって電動ドリルのね、音がね、しまくっています。電動ドリルと金槌のカンカンカンカンカンっていう音と、そして春休み中の子供の質問攻め、会話攻めと、ずっとつけられているテレビの音という、この騒音の中で生きております。毎日のその在宅勤務してる家の隣でいきなり内装工事するのありなんですか？なんかさあで春休みもですね、終わりに近づいて、まあ皆さんが今一番ですね、困っているのは、多分新生活が始まる方々ですよね。新生活が始まる上で、いろいろ準備をしないといけないことも多いんですけれども、物もね、準備しないといけないのはもちろんなんですけど、ああ、またなんかすごいビビビビビビビビ、ドリルめっちゃ鳴ってる。もう毎日こんな感じですね。すごい音。で、これちなみにあれですよ、隣の部屋からはだいぶ離れた今洗面所にね、見ながら喋っているんですけど、それでもこれぐらい聞こえるってことですね。で、話は戻りますが、新生活に向けてね、何が一番大変かというと、物の準備と、それに加えて心の準備ですね。心の準備、これね、大人になるとある程度経験があるから、今までのその生活環境が変わるタイミングでどういうことが起こったのかっていうのはね、経験的にはまあ、あるから予測も大体できるんですよね。どんなことが起こるのか、部署移動があったらこう挨拶しないといけないとかね、そういうのはあると思うんですけれども、で、人前に立つの嫌だなとか、そういうのはありますよね。なんか、ね、いい人たちだったらいいけど、変な人たちだったらどうしようみたいなね、そういうのはあります。人間関係の悩みですね。でも人生で初めて行われることに対する恐怖感って結構すごくてですね、それが顕著に出るのが、保育園に預けられる子供たちですね。保育園に預けられる子供たち、人生って言ってもまだね、数年も生きてないんじゃないかっていうような子さんたちもいらっしゃいますけど、その人生史上でですよ、初めてお母さんと離れるっていうね、人生史上初めてお母さんと離れるこの不安、もうこの世の終わりかみたいなね、泣き方をします。それね、なんかいろんな、その日本にいるといろんな面からお母さんたちってすごいね、悩みますよね。まず、保育園見つからない問題は大きいとして、生まれた瞬間に包括保育園、保育園探す活動、捜索活動、なんだろうな、包括しないと保育園に入れないという地域もあれば、保育園自体はね、もしかして空いてて入れるとしても、じゃあ保育園に入れて預けて職場に復帰するまでの準備がどえらい大変だったり、あとは保育園に預けに行くにしても、まず慣らし保育から始まったりね、慣らし保育で、まあ、人生初めてお母さんと別れるもんだから、もうギャオギャオ泣くと、ギャオギャオ泣いてる我が子を預けてる時ってですね、赤ちゃんの泣き声ってお母さんに対して一番不快に響くようにできてるそうです。だから人んちの子供のね、泣き声はね、なんかね、あら赤ちゃん泣いてる、もう可愛いわねみたいな感じで微笑ましく見てられるんですけれども、自分ちの子供の泣き声ってなると、もう本当にですね、黒板キーって爪で引っかくよりも不快なような感じ、もう捨ておけないっていうようなね、感じで自分の耳に響くと、脳がそういう風にね、反応しないと、動物っていうのは自分の子供をですね、大事にしたり、何かね、大変なことが起きた時にすぐ気づくっていう、そういう目的のためにですね、自分のお母さんと子供、その自分の子供の泣き声だけものすごく不快に響くっていうようにできてます。だからね、すごいで、ね、辛いんですよ。精神的にもうなんかすごい修行、すごい辛い、毎日ですよ。しかも毎日泣くの、諦めない、毎日泣くそれで2週間ぐらい慣らし保育 クをするって言ったってずっと泣くわけです。毎朝毎朝自分の子供にね泣かれてね、で慣らし保育の間はまあ、預けて仕事に行くよりも、まあ、どちらかというと家で家事をすることが多いですけれども、すぐ迎えに行かないといけないしね。でもその間に大丈夫かな、なんであんな泣かしてまで預けてるんだろう私みたいなね、こう変なね罪悪感に苛まれるわけ。そうですね、お父さんはですねあんま知らないらしい現場にいることがないですもんね。行ってきますって知らないもんね。知らないし、あとはまあ生物学的にお父さんに聞こえる子供の泣き声はさしてそんなに響かないらしい。だからね、寝てる間にあの赤ちゃんが泣いてもお父さんは起きなかったりするんですけど、お母さんはパッと起きてふえって言っただけでなんか起きてしまうっていうのは、なんか生物学的にそういう風にできてるのでしょうね。そうだから、このお母さんってそういうなんかこう、まあ準備するのも大変、やっと見つかった保育園に預ける時も泣かれて大変っていう、すごい精神的苦痛を伴います。で、預けたら預けたで、今度働き始めたらですね、まあ保育園行き始めたらすぐウイルスをもらってくるわけですね。母親の体内でもらった免疫っていうのは6ヶ月ですよね。6ヶ月ぐらいでだんだんだんだん免疫が薄まってくるので、まあちょうど保育園に入れるぐらいになったら、まあどんどんどんどんウイルスのるつぼの中にですね、もうものすごいウイルスだらけのところに行くので、もらってきます。免疫がねなくなってくるから、で発病します、うん、それはもう面白いぐらいに毎日のように熱が出たり鼻水出たり咳し出したりするんですよね。で、すごい毎日の選択を迫られます。この症状だと預けない方がいいのか、それとも預けてもいいのか、預けなかったらじゃあどうするんだ、仕事行けるのか行けないのか、病児保育を使うのか使わないのか、使ってまで行く仕事なのかとかね、もうなんか毎日のように苛まれます。というわけで、春はですね、なんかいろんな不安やストレスと戦う時期、まあとても心配なのはそういう職場復帰や保育園預けたってのお母さんたちかなと思いますね。はい、まあ、そんな時に周りの人がねすごいあの力になってくれて、例えば今ね泣いてるけど、でもみんな泣くからって言って、まあ、保育園の先生たちはみんなそうなんですよ。最初はもうみんなギャン泣きしてギャギャギャギャ泣いてで泣くけど、途中からなんか保育園でねお友達と遊ぶのが楽しいからめっちゃ楽しいって言って遊びに行くみたいなのを見てるから、先生たちからすると恒例行事なんですけれども、で周りの家族はですね一方どうかっていうと、慣れてる方で心配しなくても大丈夫だよって言ってくれればね、それはねとてもあの頼りになりますし励みになりますよね。でも逆にあの日本では特にそうなんですけど、なんで保育園に預けてまであなたが働くの、家で子育てしたらいいじゃない、今しか一緒にいれないんだから小さいうちは一緒にいてあげなさいよと、自分が稼いでくるから君には家事育児を担当してほしいんだみたいなね感じで、なんかもう強制的にですね結構こう閉じ込めにあってしまう。なんか普通にそれをね子供に変えて考えると虐待に当たりますけどね。日本では普通にお母さんたちはそういう立場に置かれている。でそれは長年もう続いてきてしまってだから一種のなんかもう負の文化みたいな感じで残ってしまっているものですよね。だからこの時期っていうのはとてもね暖かくなってきて、ちょっとね冬の寒さが和らいで桜も咲いて、すごくね景色も綺麗で気候も良くて気持ちよくて、外でなんかニコニコしている人が増えるのかなと思いきや、生活環境が一気に変わったりして、そこにね乗っかってくるストレスとかで気を病んでしまう人たちも実は多い。そのまま行ってしまうと、それを1ヶ月ね気合で頑張って行ったとしても、頑張ってですよ、なんとか自力でその環境を乗り越えようとしたとしても、1ヶ月後ね、ゴールデンウィークが始まるぐらいですねに、いわゆる5月病に陥ってしまう人たちもいるということですね。休みの日は休みじゃないかな休みの日はなんていうのかな、別のサービス業に転職したような感じで、ね、無給の仕事をします。対価は家族の笑顔みたいなそういう立場に置かれている方も非常に多いのではないかなと思います。令和の時代になってきて、どんどんどんどんね変わってきているとは思うんですけど、未だにまだまだ続くこの根深い問題は治らないですよね。一気に治る、だからまあずっとそれに耐えてきている人たちもいる、まあ、そういう方々のサポートにちょっとでも和声優の力になればいいなということで、 なんかね、心を不安をですね少し和らげてくれるような香りだったり、自律神経とかホルモンバランスとかが乱れがちになるので、ストレスがね、ストレッサーがあってストレスを受けて、そのストレスから立ち直れない場合はそのまま自律神経のバランスがおかしくなって、で交感神経優位になってしまって休めないとか眠れない、でホルモンも止まってしまうっていうようなねことがありますので、そこに行く前に本当は緩めたい。だから未病の状態で最も使いやすいよねっていう、この香りの力をですね、ぜひ生活の中に取り入れていただけたらなと思っています。今日はつらつらつらとボイスメモの、試験的にですねちょっと喋ってみましたが、内容的にはちょっとね重いですね軽く喋っても重い、軽く喋っても重いっていうのは自分の体験からもいろいろあってですね、そこで同じように悩んでる人がいるだろうなって思うから、こういう喋りをしてるんですね。これはちょっとスタイフだけで配信しようかなと思って、 YouTube の方では発信しないですけど、 YouTube の方では前に、春の嵐とか自律神経の乱れがですね起きやすい場合に、どういうものを使ったらいいのかっていうのはですねご説明している動画がありますので、そこで見ていただければいいかなと思います、ではでは